清風クラブ佐藤孝子議員、
美は青少年の家、魅力アップ。問い、利用者について、現行では市内に在住、在学または在勤の青少年と定めていたが、今回の条例改正では市内の規制が外れ、市外の人も利用が可能になる。これまでの利用者の声と検討内容について伺う。健康子ども部長、利用者からは、豊かな自然体験ができた、や、友人を誘ってまた来たい、など多くの声があり、多様化するニーズに対応し、年代や市内在住、利用人数などの条件を緩和するほか、利用条件に満たない場合でも、青少年の健全育成に資すれば、利用できるよう条例の一部を改正する。問い、美和青少年の家は建築構造が旅館業法の基準を満たしていないため、料金の徴収ができない施設であり、今回の改正でも使用料金の徴収は記載がない。キャンプや野外調理、バーベキューなどの野外活動の受益者負担の考えを伺う。健康子ども部長、まずは施設を利用してもらうことを優先し、使用料は設定しないこととした。問い、この地区でも台風10号による被害が発生した。安全を確保することは大事であり、倒木については点検などで現場を見回り、職員の目も培っていく必要があると思うが、人材育成の見解を伺う。健康子ども部長、町内で連携し、ノウハウなどを取り入れたいと考えている。なぎさふれあいセンター改修。問い、主な改修内容を伺う。福祉部長、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の長寿命化を図るため、空調や変電設備の更新、床や壁などの内装工事をする。特に多く要望があった和室の洋室化や交流共用スペースの新設のほか、浴場を廃止して子育て支援スペースを設置する予定である。中央図書館改修。問い、改修内容について伺う。社会教育部長、利用者の安心安全の確保や目標対応年数に対する残念数、建物の劣化度などを総合的に判断し、建物の耐震補強及び施設整備などの機能回復を中心に、バリアフリーや省エネルギー性能への対応などを行う。問い、事業推進に向けて、今回設計交渉、施工タイプの契約方式を選択した理由を伺う。社会教育部長、中央図書館は経年劣化がかなり進んでおり、どの場所がどの程度損傷しているのか、現場で詳細に確認しないとはっきりしないため、どの程度の改修規模になるのか、まだ判断していない。そのため、使用の前提となる条件がまだ確定していない困難な工事として、今回、設計交渉、施工タイプを採用している。